緩和テクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場緩和テクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。今日は緩和テクノスの山本誠社長においでいただいております。山本社長こんにちは。
こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
初回ですのでね、はい、まず会社の内容から教えてください。エレクトロニクス商社というふうに位置づけられてますが、どんなお仕事されてるんでしょうか。
は
い、
当社はですね、産業用エレクトロニクス、メカトロニクス関連の装置機器部品とを取り扱ってる、技術専門商社でございます。
幅広いですね。
はい、部品から設備までっていう、商社なかなか、競合さんっていうのはなくてですね、よく問い合わせがあるんですけども、当社の特徴の一つでございます。
はい、
事業の状況としてはどんな地域を中心にやられてるんですか。
地域はですね、現在は国内ではですね、営業拠点が21拠点ございます。
はい、
それと部品等をですね、お客さんにお届けする物流拠点として国内に3つのサービスセンターがございます。それから国内には、子会社が、ございまして、関連会社が3社、それと、海外は現在海外法人として9社、営業拠点としては14拠点でグローバルネットワークで、頑張ってるところでございます。
はい、私山本社長に実はお会いしてから結構時間も経ってるんですけれども、ずいぶん近年このアジアの方の拠点増えてるんじゃないですか。前は海外そんなに多くなかったと思うんですけれども、
ウェイトがずいぶん増えてるように思うんですよ。特に当社はですね、お客さんの近いところで、最適な提案をするというのを基本方針としておりますので、お客様の工場のあるところに、どんどん、拡大をしていると。特に、中国は上海を中心にですね、各拠点が広がってきているというところがございます。
お客さんがどんどん中国なんか進出していったので一緒に。
そうですね、やはり我々が当社が取り扱っている商品はですね、お客様の工場の生産現場で、お使いになられる製品あるいは設備がありますので、特にものづくりの現場のところが、我々の お客様になるわけですね。
はい、
ものづくりの現場がお客様ということですと、商品扱っている商品というのは簡単に言うとどういうような商品が中心になってくるんですか。
先ほど申しましたように電子部品、エレクトロニクス部品ございますね。はい、それから、電子機器コントローラー、あるいはロボット搬送用コンベヤーだとかですね、多岐にわたってるんですけれど、そういう製品をですね、扱っております。はい、
今そういうお仕事をやっている会社はアジアにおいてかなり去年から生産が回復してきましてね、はい、で業績の良くなってるというような会社多くなってるというふうにこの4、6月期の決算などを見ると、はい、認識させていただいてるんですけれども、サンワテクノスの7月30日に発表いたしました第一四半期決算、この4、6月期の、状況を見ますと、売上高が前年の同期との比較でおよそ2倍の190億円で、営業利益4億円という状況になりました。随分この足元、特に1、3月期ぐらいから数字がえらい回復しているように見えるんですけれども、この事業環境っていうのを山本社長はどのように捉えてらっしゃるんですか。
ですね、当社はですね、中国を中心にですね、電子部品の関係の お客様の数字がかなり、はい、回復をしてまいりました。で特に昨年のですね第4クォーター下期はですね、おかげさんで、黒字という形になりまして、その勢いがこの今期のですね第1クォーターについてもですね、目標に対して受注は 130%、
目標に対して 130%、
はい、売上に対しても 110% という形で大変ありがたいことだと思っております。
はい、それは目標というと会社側で考えていたものを上振れしたということですね。
そうですね、当初基礎に立てた計画に対して、目標値を立てました。それに対して今の超えた結果になっておるということになります。
はい、業績の方だとそういった足元、4、6月期の方は調子がいいというふうに受けたまわったんですけれども、最近ですね、はい、 株式市場ですと、はい、かなりエレクトロニクス関係の会社などが厳しい値動きなどを見せておりまして、最近のニュースフローですと、台湾のノート型パソコンを作ってる会社が売れ行きがちょっと減ったですとかね、はい、あるいは、液晶パネルの動きがちょっと生産調整に入ってきたですとかね、はいはい、そういったニュースなどが出てきてるんですけれども、はい、現状はいかがなんでしょうかね。
そうですね、当社もですね、電子部品を扱っておりますので、大手のですね電子部品メーカーさんからの情報をいただいておりますと、やはりそういうような現象が一部に出てきてると。ただし私どもが扱ってる、商品はですね、お客様が、いわゆるコンシューマーの お客様じゃなくてですね、生産、設備、はい、そういった関係に携わるお客様が非常に多くございまして、特に、コンシューマーの製品の動向については若干、遅れてくるということで、当社についてはまだまだ、部品の納期だとか、そういう部分でお客さんの生産に間に合わないというような状況で、まだ足元についてはそういう感覚はないという状況があります。
お客さんの方からは早くもうちょっと、入れてくれないかという、はい、そっちの要請の方が多いわけですか、はい、コンシューマーっていうのは消費者ですから、いわゆる、まあ、デジタルカメラで使うパソコンですとかテレビですとか、
そうですね、
そういった荷動きが変化があったとしても、いわゆる、会社と会社の B2B の関係には今のところ変化は出てないと。
まだ出てませんね。これからそういう懸念がですね、この下期もしくは、来年に対してどうかという部分では、慎重な見方をされる、お客さんもいらっしゃいます。
慎重になるのはこれ致し方ないと思うんですね、はい、ちょうどまだリーマンショックの後2年ぐらいしか経ってないですもんね、はい、
そうですね、あそこで需要が急減して、慎重になるのもそうかなという、
今度もまたあるかもしれないと思いながら、あるとは思わないけれども、一回需要の冷え込みを見てますから、それに経営者が備えるっていうのも当然のような感じ
です。そうですね、もうついこの間そういうですね急ブレーキを経験をしておりまして、当社も在庫がすごく膨れ上がった時代がございます。そういうことがありますので、お客さんの直近の生産動向を営業マンがよく、お客さんに通ってですね、情報をいただきながら進めております。
感触先生いかがでしょうかね、足元の生産の調整が深いものになって長いものになるのか、それとも需要自体は中国の需要、アジアの需要自体はそんなに落ち込まないだろうから、市場自体マーケットの方がちょっと警戒しすぎてるんじゃないか、いろんな意見あると思うんですけれども、社長は見立てとしてはどのようにお考えですか。
そうですね、直近はだからそういう部分でですね、少し勢いが中国でありすぎて多少調整がどっかで来るかなという見方と、それから大きくは中国の需要はまだまだ需要が大きいと、したがってここ 2,3 年はまだ大丈夫だというようなお客さんもございますので、直近のこの変化の部分に関しては注視しなきゃいけないんですけれど、あとはどのようにまた、立ち上がってくるかというところも見とかなきゃいかんかなと思っております。
やっぱり鍵は中国のあたりですか。
そうですね、中国だけじゃないんですけれど、最近ではインドであったりとか、そういう新興国のところとですね、やはりこれからのインフラの要するに整備だとか、需要の拡大っていうところを皆さんよく見られて、そこに拡大をしていこうという動きがございますので、当社もそれにくっついて進めていきたいなと思っています。
そうすると中国の働いている方々の所得の増加などは一時的にはそのメーカーにとってはコストのアップになるかもしれませんが、それで消費が強くなるという方向性が変わらなければ、事業環境中期的には上に行くというような捉え方でよろしいんですかね。
そうですね、沿岸部については非常に所得が中国もですね上がって賃金も上がるというような現象があるんですけれど、どんどん内陸部の方もですね、インフラ整備だとかそういった部分で経済が、内陸の方にも動きつつあるということで、まだまだ中国の力っていうか、需要のですね大きさは大きいんじゃないかなというふうに。
需要が大きいですよね。
まず人口が多いですもんね。
そのあたり踏まえて会社側ではこの4、6月期の決算を終えて、もう 数字、見通しの数字をもう増額修正してるんですよね、はい、あの営業利益の見通しが今まで13億5000万円だったものを15億2000万円に増額修正ということを会社側で発表してるんですけれども、まあ、先ほどの話でも絡んできますが、まあ、下半期以降、まあ、この業績計画達成するためにどういうことがポイントになってくるのか、山田社長はどうお考えでしょうか。
そうですね、先ほどお話があったように、経済の状況が少し、まあ、変化してきている、まあ香りがしているような状況も一部あります。ただし、当社はですね、今年が、創立61周年ということで、
はい、
去年60周年を迎えました。
還暦を終えて、はい、さてこれからもう一巡というところですね。
はい、もう一度第二の創業期ということで、全社員、新たな気持ちでですね、スタートをしておりまして、特に新第7次中期経営計画を立てまして、これからの成長する市場に向けて、もっと当社が持っている、商品等をお客さんに積極的に売り込んでいこうということで、多少の変化があったとしても当社は、計画通り伸ばしていきたいと、このように考えております。
その成長する市場、そこでどんな商品投入していくのか、うん、興味深いところなんですけど、うん、教えてください。
はい、はい、
一部にはですね、まあ、環境エネルギーということで、太陽光発電ですね、はい、あるいは風力発電というようなことで、そこら辺の商品をですね、幅広く、そういうところに売り込みをかけると。で、先ほど言いましたように部品から私どもは、設備品、それから工事を、サマートリニティという子会社がやっておりますので、一貫した、提案をですね、はい、できる状態でございますので、
あのエレクトロニクス商社さん、商社って聞くとこうついこう中間に入って売ってるようなイメージありますけど、はい、それだけじゃないんですね。
そうですね、当社はできるだけ、標準品を右から左っていうことじゃなくて、お客様がどんなものを望まれてるかを、伺って、当社のネットワークを使って、お客さんの最適な望む商品をお届けしよう、場合によれば組み立てる、システムにしてお提案する、
こういろんなもの合わせたりして。
そうです、
はい、その場合A 社と B 社のものを組み合わせるとか、そういうのもあり
ますあります。
A 社と B 社と C 社まで組み合わせ
る
と
か、ね、
はい、今までにない、世の中にないものが作ることができるっていうことですかね。
そうですね、ですからできるだけお客様が、当社にいろいろとですねご要望があったら、当社は回答が出せるような、力をですね蓄えていきたいなということで、進めております。
とクリーンエネルギー、環境関連、その他には、
その他は、少子高齢化、ものづくりのところに対してですね、はい、いろいろ雇用の問題ございますね、今当社は安川電機、電装ウェーブさんのロボット等を取り扱っております。これをお客さんが使いやすいような状態のロボットシステムでご提案をして、最近は、お菓子を作ってる工場であったり、あるいは、薬品を作ってる工場にご提案をしたりとかです、あるいは建設現場で、使われるロボットだとか。
ロボットもいろいろありますか、
はい、今の人口構成っていうものを考えると、これ10年後ですとか20年後ですとか、お年を召された方が多くなるわけですもんね、と働く方がウェイトが少なくなると、介護などについてもロボットの力などがすごくこれ使えることになるわけですね。
ただ介護はまだ女性の方の方がというところがあって、まあ、これからのところがですね、
柔らかいですね、はい、ね、
ただし、
ね、はい、技術が進歩するとロボットもかなり柔らかめのソフトなタッチのロボットなんかが登場してくるんでしょうけどね、は
い、まだまだ広がってくると思いますね、こういう市場はですね。
そうですね、はい、中国なんかもだんだんこう人からロボットになってるそうですよね。
まあ未来っていうのは本当に無限の可能性があるってことですよね。
そうですね、はい、今日はサンワテクノスの山本誠社長にお話を伺いました。サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137
東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。山本社長どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
証券コード8137東証一部上場三和テクノスは電気電子機械の3部門を持つ産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術専門商社です。付加価値の高い商品技術ソリューションを提供してまいります。証券コード8137東証一部上場三和テクノスにご注目ください。